一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか耐えることのない憐れみを持って主の教会を守ってください。人間は儚いものであり、あなたに頼らなければ倒れてしまうほかありません。御助けによって害のあるすべてのものから私たちを守り、益となるものを与えて常に救いの道に導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読用詩編をご覧ください。詩編一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の
憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きておる者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは人に力を帯びさせ、道を全き者とされます。あなたの右の手はあなたの皆を恐れる者たちを支え、あなたの謙遜はその人を大きくします。そのあなたの教えは人の糧、魂を生き返らせ、潤す清き命の水です。私たちはいつまでもあなたにあって憩い、確かなあなたの道を歩んでいきたいと願います。今日もあなたからの命の道をしたい来ている者たちに見させてください。いかに喜びの道であることかを、どこにいても何をしていても揺るがないその信仰の道を教えてください。自分の罪に気づき、へり下った者たちを生かし、あなたのご栄光を表してくださいますように。神様、あなたは主イエスを通してこの世から私たちを召してくださり、教会としてくださいました。世界のすべてがあなたのものです。かつて私たちは自分の名のために、自分のために生きるものでした。今は私たちのために死んでくださった御子の恵みの技に生きるために召され、教会となりました。 この終わりの時、大祭司イエス・キリストに倣い、隣人を自分のように愛する聖なる祭司としての働きに、私たちの教会も用いられますように。そのためにはまだまだ課題の多い私たちです。いつまでも聞く耳を失うことはありませんように、教え守り導いてください。御言葉を行う者になりなさいと教えられています。どうか私たちの言葉と行いと心が一つとなり、キリストに表された力を帯びるものとしてくださいますように。その私たちを通してあなたの皆が聖とされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が、励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙第3章1節から12節まで、新約聖書424ページの上の段をご覧ください。ヤコブの手紙第3章1節。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口にくすわをはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不思議の世界です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。 泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。
聞くだけで行いがない、それは自分を欺くことだと言って兄弟たちに警鐘を鳴らした教師のヤコブ。さらに前回の箇所においては、行いの伴わない信仰は死んだものですとも告げました。私たちはこの厳しいと感じる教師であるヤコブの、しかし愛する兄弟たちと呼びかけ語られたその言葉から、神の前での兄弟たちを思う彼の切なる願いと祈りをも読み過ごしてはならないと思います。その事実を押さえつつ、今日の箇所にも目を向けたいと思います。聖書の言葉は多く聞き知っている、しかし行いのない実態、ヤコブは再び呼びかけています。私の兄弟たちと、私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っていますと。行いのない信仰は死んだものと話した内容が一見主題が変わったかのように、多くの人が教師になってはなりません、教師が他の人たちより厳しい裁きを受けるとなりました。そして言うのです。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人ですと。それこそ教師は多くの知識を持ち、教えるために語る言葉の数も量も人一倍多い中、自分が語るすべての言葉において行いが伴わないようなことに陥ることも言葉の数分増すのです。言葉の数が多い分、完全を目指したとしても言葉の過ちがあることに自分の教えと行いが問われる経験をするのです。2章で兄弟たちに終わりの時の裁きについて語っていましたが、ヤコブの信仰こそ教師がより厳しい裁きを受けるとの事実に生きているものでした。そこから私たちは、彼こそ神の前に立つ時のことを恐れて兄弟に教え、自分の教えからも自分自身を顧みる誠実に教師の務めを成している方だと気づかされるのです。何よりも彼が最も恐れていたのは、裁き以前にその裁きをもたらすこととなる人への教えに一歩も神の言葉からずれることもそれることもないように、それで兄弟たちが間違った道を歩むことがないようにとのことだったと思います。それこそ神に問われることです。しかし現実は、教師という名で神の言葉ではなく人間の思いの上に気づくものが多いのも見た。それは恐ろしいこと。特に聖書の教えは人の魂、人の救い、永遠の命と滅びと関係するものですので、医者が人の体を診察することや治療することとは比べられないほどの重い責任を帯びるものです。それをわきまえずに教師になってはならない。ヤコブはその責任の重さと厳しさを知っているゆえに、ここでそう語っていたのだと伝わります。神への恐れ、人への教えにも恐れがなければ決して語れない言葉です。
神に認められた優れた教師ヤコブの神の前でのこの謙虚な心、その心での務め、教えにも行いにも誠実に生きていたヤコブの信仰、それこそ教師として当時の兄弟たち、また今日の教会にも模範を示す信仰だと学ばされるのです。今日も一歩も譲ることのないこの予的な優しさが入り込む余地がない兄弟の人の厳しい悲惨な現状を兄弟たちに告げますが、そこに愛する兄弟たちを真理と命へと導く教師の心を読みつつ、それは主イエスの願いを表すものでもあります。それをもご一緒に読み取っていきたいと思います。馬を行するには口に靴輪をはめればその体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい、あのように大きくて強風に吹きまくられている船も舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが大変操合するのです。と先ほど人の悲惨な現状と申しましたが、しかしこの内容、ほとんどの人がその通りとうなずくものではないでしょうか。そして舌を制御できれば制することができればと思うのです。それができればなんと幸いでしょうか。しかし舌を制することのできない原因は舌そのものではありません。人です。この小さな器官が大変相互するとあります。人の中にある思い上がり、自慢、自分を表し高くする心が舌から現れるのです。制御できないのは人の中にそういう心があり、そういう心を制されることなく、むしろ自慢したい、自分を表すことを望むから制御できないのです。舌を意のままにさせているのは制することのできない自慢、高ぶりなどが原因としてあるのです。舌を制御できない、まず危険な例として挙げられるのは人のことを話すことではないでしょうか。人は二人、三人以上になると悪口、陰口が始まるというのは世界のどこにでも見られる、見慣れないものではないのです。常にあるものです。それが悪いことという意識があっても制御せず下に舵を任せてしまう人自身があります。そこにも制しようとしても言いたくなる、それを望む人自身がいるのです。そのような卑怯なところからもそうですが、ヤコブはこの舌の破壊的力をも語っています。ご覧なさい、どんな小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。と実際私たちは憎しみと恨み、妬みから出てくる言葉、誹謗中傷の言葉が人の知るところで、また人の知らないところで常に行われるのを知っています。そういった言葉こそ見えないところで、しかし山火事のように広がるのが早いのではないでしょうか。火のように移っていくうち、その言葉も大きく変わって暴力性を増していくのも見るのです。もっとも人の言葉にさらされることほど残酷で苦しいものはありません。今日舌は不義ですと断定されましたが、人の憎しみや恨み、妬みにさらされるとき、誹謗中傷もほとんどの場合不義による言葉との認識はなく、むしろ人への訴え、正当な訴え、義の主張という衣を着て現れていることに人の闇、罪深さが現れているのです。舌は不義ですと 断定しました。皆さん、私自身の舌が一日でも正しい時というのがあったのかと振り返りますと、その通りと認めざるを得ないのではないでしょうか。それどころか、善と悪を知るようになった人間は、何事にも自分の正しさで、自分の善悪で物事を見て判断し、裁き、決めつけることのなんと多いことでしょう。毎日毎日、神の善悪、神の義の判断を差し置いて、人自身が自分の正しさで、世界中の人たちがそれぞれ自分の義を主張しているからこそ、どれほど悲惨な世界を築いてきて、今も築いているのかと見ているのです。人間の舌、その邪悪さ、罪深さを語るにしては、どれだけ時間があっても足りることはないのです。今日、ヤコブ先生は、私たちの体の器官の一つで、全身を怪我し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされますと、非常に激しい言葉でお語りになりましたが、これは兄弟たちを脅すことや言いたいことを誇張していることでもありません。誠実な教師ヤコブはそのようなことのできない教師です。人の舌がもたらす結末を加減なく真実に伝えているのです。すなわちこの教えを私たちも捨ててはならず、この教師が見ている現実を私たちも一緒に見て、それを自分の信仰のための糧にしなければならないということです。皆さん、この世界に住む80億人の人の口から出てくる言葉を、毎日その思いをすべて聞くとしたら、知るとしたら、私たちは耐えられないのではないでしょうか。不義の中にいる人間でさえ、人の発するすべての言葉を聞いたとしたら、まずこれは地獄だと思うと思います。すでに人は地獄を築いているにもかかわらず、地獄のようだとは思わなくなるほど、この世に住む者たちの常識のように普通の生活となって、もう人はこの異常な状態を異質とも思わなくなったと思います。神はこの地球に住む人の口から出るものをすべてを聞いておられる。その不義をも見ておられます。しかしそれでもノアの時代のようにすべての人生を拭い去ることをなさらないのは、天の父は人が立ち返り生きることを願っておられるからと思えてなりません。御子がそれを示しています。ヤコブは続けて言います。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちていますと。疲れを知らない悪、死をもたらす毒と言われている中でも、舌を制御できる人は一人もいませんという言葉は、よりどころ、それに救いの言葉、逃れ道を期待する思いになるのですが、しかしその次に告げられるのは、またまたひどい現状を直視させるような言葉です。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりませんと語られました。これまで舌は火です。舌は不義の世界です。燃やされる火の地獄。同じ口から賛美と呪いが出てくる。疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちている。舌を制御できる人は一人もいないと告げながら、しかしそのままで良い、制御できない舌のままで良いとは言わないのです。そうであってはならないというのです。 次回ご一緒に目を向ける箇所にはさらなる答えとなる知恵が与えられますが、今日皆さんとご一緒に一つだけ今日の箇所で心に留めたいのは、私の兄弟たち、このようなことがあってはならないと言われるヤコブを通して語られる神の言葉です。どうやらこの神の言葉から逃げ道、身を避ける道はないようです。しかしそこにその場しのぎのような人間的な慰めや人間的に妥協した形での教え、道ではなく人間の知恵や考えを超える神からの次元の違うものが示されるからだからと思いませんか。舌を制御できる人がいないと言われながら、次から次へと知らされるのは救われようがない現実のみです。そこで人間がどう深く悩み考えても救いの道は見出せない。しかしそれゆえに人はこれまで舌は不義、疲れを知らない悪とつけられる言葉にそれでも良いとして呼んできた側面があると思います。できるだけのことはする、でも不可能だからといったところにとどまる。人間的には人間の力、知恵からはそうせざるを得ないのです。するとこのようなことがあってはならないというヤコブ先生の教えは現実と調和しない教えにしか見えないのです。これまでそう受け止めてきたことが多いと思います。しかしヤコブは最後にも一歩も譲らぬ言葉で訴えるのです。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうかと。しかし最後にまたも私の兄弟たちと呼びかけて、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできませんという真理を告げるのです。救われようのない現実がまたも告げられているようで、しかし実はここに救いの真理が示されているのです。人は知恵と力を尽くしても救われない。しかし神にできないことはありません。神は泉の根源を清く完全に癒すことのおできになるお方です。ただ一つ誤解をしてはなりません。これはスイッチを押せば人の心が自動的に変わるようなことではありません。ヘブライ語で知るというのはヤダと言います。前回これは経験を伴う知ると言いました。そのことをもう一度思い起こしつつ、使徒パウロも文脈は違いますが、人の舌について語られたところ、ローマ書3章の言葉にも耳を傾けたいのです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らないと。パウロがこう語られている知識は、お勉強して得た他人を観察して気づいたことではありません。神の前での自分自身のことをつぶさに見て知らされる経験をしたことだと話したいのです。今日ヤコブから舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちていますと語られる知識もヤーダの知識です。さらに清潔な思いでその知識に至らせたのは主イエスの十字架であったに違いありません。主イエスの混じり気のない愛の御業に照らされる自分、 その方の言葉はただただ偽りのない、人が生きるものとなるための交じけのないもの、その聖なる唇の光に照らされ、裸にされ、見させられる自分の舌はなんと貧しく邪悪で罪深いものなのか。しかし十字架はそれに陥れておしまいではないのです。人を生かすものです。私の主、私のために血を流された十字架の主から知らされる自分、主イエスの御業はもうそのような舌とは完全に決別したいと心に定め、それを変わらぬものとするものです。今はまだ不完全であるのは事実。しかしその願いは変わることのないもの。疲れを知らない悪、毒に満ちた在り方には二度と戻りたくない心を確かなものとするものです。今日そのようなことがあってはならないっていう教師ヤコブの言葉を心に留め、何よりも愛する十字架の主イエスのお姿が力強い言葉となって私たちに同じことを語っている、それを私たちの日々の願いとして生きていきたいものです。その真実な願いに泉の根源を完全に癒される神の力が日々豊かに注がれることをヤーダとして知る、その知識に生きていきたいと願います。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは人を良いものと作られました。その舌による言葉はあなたを映し出すもの、あなたの力を帯びるものでした。今や人が発する言葉はなんと恐ろしく悲惨なものとなっているのでしょうか。あなたはすべての人生の口を知っておられ見ておられます。どうか私たちの心をそのあなたを知る知識で満たしてください。主イエスに照らされ見させられる闇の技とは決別し、私の舌がますますキリストを表すその豊かさを帯びるものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。長通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安をお与えください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、じゃあ山田さんから。
品川区大井からいらっしゃいました、バスゲキンさん。
あ、よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日はこの礼拝の後交わりの会があります。どうぞホールにお集まりください。先生、今年のクリスマス礼拝での受洗転入会をご希望の方は受洗転入会の願書をお書きになって10月5日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところにないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。